せーの、
番外フューチャードリーム。
素晴らしい、
決まりましたね。
初めてだけど決まりましたね。
初めてだけど決まりました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
なぜか一人今日は多い感じ。
そうなんです。今日はですね、表の放送でゲストに来ていただいた、ピアノソロアーティストの日食夏子さんに番外フューチャードリームにもご参加いただいてます。
はい、ずうずうしく居座ります。
よろしくお願いします。
お願い
してね、しまってお忙しいのに、
ね、西村さんは
ね、 ね、今日はこの後に、ね、カフェライブがあるということで、
はいはい、
楽しみにされてる方は本当今何着ていこうかなって迷ってるところなんじゃないかなと思うんですけれども、改めて、
はい、
表の放送をお聞きいただいていないあなたにもう一度日食夏子さんをおさらいしたいと思いますよ。
はい、
はい、日食夏子さんは岩手県のね、花巻市ご出身なんですもんね、
はい、
なので割と北海道の寒さにも強いということで、
は
い、
ちょっと耐久性はあります。
で、今さっきお話聞いていたら、
はい、
あの盛岡のご実家、はい、ご実家になるんですか、ご自宅。
そうですね、実家ですね。
の、あのお家はどんな感じなんですかって聞いたんですよね、
うんうん、
そしたらあの寒くって仏壇の水が凍
って、はい、仏壇の水が、そうなんです、
凍ってしまうこともあるって言って、
そうなんです。あの、ね、北海道の家ってすごい作りがちゃんとしててあったかいですよねって話を最初してて、
はい、T シャツでね、冬でもこうビールを飲むくらいの
本当信じられないですよね。あの、はい、すごく身内の話をしちゃうと、あの実は私4つ上に姉がいまして、今岩手にいるんですけど、4年前くらいまでこっちで働いててこっちに住んでたんですよ、はい、で、あの何でしたっけ、テレビ電話のなんかアプリあるじゃないですか、
なんだっけ、スカイプ
とか、あ、そうです、そうです、スカイプで、あのちょくちょくやり取りしてたんですけど、冬いつ見ても半袖なんですよ。冬とか見てもこっちはもう寒とか言いながらやってるんですけど、姉がなぜか半袖でお疲れみたいな感じで映ってて、いやいや季節おかしくねみたいな、
なんか違くねみたいな、同じ日本みたいな、
そうそうそう、だったりして、なんか話聞くとそういう風に家の作りがすごいって話を聞いて、
そうなんですよね、意外に外が寒くてね、うん、月間とか言われてるけど、
うん、
意外に家の中は暖かくて、
うんうん、
あれ意外に暖かくないみたいな、
東京の冬のが寒いですよね。
いや、もう全然家も中も、ね、外も同じ感じで、
風もあるしね、
岩手の実家もそうですし、本当に仏壇に毎朝ね水を買いに行くんですけど、そういつもこぼれないように気をつけて持っていくんですけど、どんなに走ってもこぼれないから、あれと思ってみるともうカチカチになってたりとかして、
なるほどね、うん、やっぱその仏壇の水が凍るっていう、はい、なんて言うんでしょうね、描写を今いただいたのもさすがね、あのアーティストだなと思ったんですけど、ね、改めて
そのままでも死にはできないね、仏壇にこう。
いやでもなんていうの、情景をやっぱり死に ね、かれるっていう言葉に出るっていうのが素敵だなと思うんですが、
そういう曲ができるかもしれない。
もしかしたらね、
あの時のってね、
そうそうそう、
聞いた時にね、
仏壇の水
ちょっとね、次のシングル知ってる日食さんの仏壇の水、
あれがもしやみたいな、ポッドキャストから生まれたみたいな、
もう大変なことになります
ね。でも日食さん本当 に、ね、去年もフジロックフェスティバルにご出演されたりとか、
はい、
もう活躍の場本当今や日本全国だと思うんですけれども、
はい、
でもあの本当にどうですか、日本全国回って、はい、いろんな体験されてるかと思うんですけど、
そうですね、全国回れるとやっぱり各地によってお客さんの雰囲気とか街の雰囲気とか違うんで、それを見れるのが一番面白いなと思って、あのこの間北海道場所の前がどこだったかな、名古屋か、名古屋の前、名古屋 で名古屋の前が福岡だったりとか、結構南の方ばかり回ってたんですけど、やっぱりお客さんの雰囲気って全然違うんですよね。昔の、まあ、昔じゃないと南の人は本当にもうガンガン攻めてくるノリノリな感じだったりとかして、で逆にこう北側の人はちょっとこうほわっと外から見守ってじりじりと近寄ってくるみたいなファンの方が多かったりとかして、
朝日川もそういう気質があるかもしれないです。ちょっと奥ゆかしで、
そうそうそう、
だんだんだんだんこう来るみたいな、
そうそうそうそう、
ノリの良さに関してはもしかしたらちょっと 恥ずかしがり屋さんのタイプかもしれない。
そう、恥ずかしがり屋が多いですね。
ああ確かにそうですね、う
ん、本当は前に出てこうやりたいんだけど、うん、ちょっと横見ちゃうっていう、う
ん、誰か行けよみたいな。
すぐこうパッて取って本当はこうやったりとかこうリズムに乗りたいんだけど、うん、ちょっと出だしちょっとこう拍手ぐらいで
様子見て、ね、
心で盛り上がるみたいな、その気持ちちゃっわかりますね。あ、
うん、夏子さんね、今日表の放送では彼女言いませんでしたけども、はい、結構共通点がありまして。
あ、そうなんですか。
彼女ね、恥ずかしがり屋なんですよ、
は
い、で実は自分もこう弾いちゃったりとかするっていうの言ってないんですよね、この人ね。
あ、ピアノ、
ピアノ好きなんですよ。
あら、まあ、
しかも今日のテーマあの人に会いたいっていうテーマだったんですけども、はい、ショパンに会いたいって言ってました
から。お
クラシック音楽が好きなんだっけ。
あ、そうなんですか。
ピアノ、あの6歳ぐらいから始めたんですけど、
へ
ー、でもそんなあの、ね、実力は伴ってないんですが、本当今は聴く専門なんですけど、でも、子供と一緒に弾いたりするんですけど、
はいはい、
私世界中の楽器の音色の中で一番好きなのがピアノなんです。だから夏子さんにお会いする時も、ピアノってだけでもう、ね、なんか
楽しみにしてた
ね。そうなんですか。
憧れもあるし、
はいはい、
あんな風に弾けるってすごいなっていう憧れと尊敬と、あとすごい素人っぽい意見なんですけど、弾き語りって難しいんじゃない、うん、難しくないですか。とても表には難しくて弾けない。
気持ちわかる。僕あの素人ですけどギターを弾くんですけど、はい、ギター最初弾けただけでもすごいね。それを歌いながらやってどういうことってやっぱ思う
んで、ね、合唱コンクールの伴奏とかやったとしても
はい、はい、
弾き込んだとしても、うん、伴奏弾きながらあーとかできないみたいな。だからそういう才能を持ってる人は本当に尊敬するの。どうなってるんだろうって。手は勝手に動くもんなんですか。
いきなり日食だとピアノスクールになっちゃいました。
すごい、ね、
すごい、ね、
今日特番な感じで。いやでも全然そんなことない。あのめちゃめちゃ練習しましたよ、本当にちっちゃい時。それこそ、うん、もう全然私も9歳からピアノ弾き始めたんで、もう私が頑張って両手でドレミを一生懸命やってる頃に周りがそれこそパラパラパラパラ弾いてるような状態だったんで、逆にクラシックがすごくあの、うんうん、苦手なんですよね。
あ、そうなんですか、
はい、なのでもう自分の弾けるものだけやろうと思ってこっちの方面に来たっていうのもあって、で、あとなんかもともと小説とかお話とか書くのがちっちゃい頃好き で、でそれをこう一緒にあのなんか一緒にやれたらもっと面白いなと思ってこういう風になったっていうだけで、はい、なので本当に最初からあんな弾いて歌ってっていうのはできたわけじゃなくて、本当にもう4小節ごとにああみたいな、そうやりながら練習してるみたいな感じでした。
でもやっぱり努力されてってことですよね。
努力しましたね。
調整で、いやこれで納得した。歌詞がもう本当にすごく描写がすごく素敵で、
うんうん、ありがとうございます。
そうなんですよ、ね、歌詞がね本当読み聞かせの歌詞したいぐらいな、
うん、そうそうそうそう
描写なんですよ、
う
ん、
ありがとうございます。
世界観がすごいですよね。どうやったらそういう歌詞が降りてくるっていうか、
なんですかね。私は全然あの自分の分析はしないんで分かんないんですけど、お客さんは結構生まれた土地のあれが大きいんじゃない、要素が大きいんじゃないみたいなやってくださって、あの岩手県花巻市って宮沢賢治先生の生まれた土地なんですよ。
そっか。
なのであの学習発表会、学芸会っていうんですかね、あの小学校の学芸会では必ずどっかの学年が、うん、あの宮沢賢治の作品をやったりとか、
中央の多い料理店みたいな、
そうそうそう、回路団長とかどんぐりと山猫みたいなのやったりとか、遠足でもそういうのにゆかりがある土地に毎年行ったりとか、なんかそういう影響があったりしないかなと思って。
あの多分これどこ行っても聞かれると思うんですけども、はい、ちょっと初めてなんでまたかと思わないでちょっと今日星聞きたいんですけど、
はい、
この日食、夏子の日食っていうのは、
はい、
私も気にな
る。やっぱりごめんなさい、もう 毎回答えてたかもしれないけど、
いや大丈夫、私もそうかちょっとあえて聞かなかった。
やっぱり最初だから聞かずにはいられないけど、やっぱりどのような なんか背景があるのかなっていうか、きっかけが。
そうですね、最初夏子で名前を出して活動してたんですよ、初めてライブしたのが17の冬、高校2年の冬なんですけど、うん、その時、ただ夏子っていうひらがなだけでピアノ弾き語りでとりあえずポンって盛岡のライブハウスに行って活動はしたんですけど、うん、どうしてもみんなに知ってほしくて みんなに知ってもらうためには夏子って歌手なんか絶対いっぱいいるから埋もれるなと思って、はい、なんか変な名前にしなきゃいけないなと思って。
なるほどね。
そうで、その時に
そう、夏子さんいいです
ね。ありがとうございます。そうで、その時に今の高校生って自分でホームページとか作ってやると思うんですけど、私もそういうのやってて、その時持ってたホームページの管理人の名前を日食っていう名前でやってたんですよ。天文学用語とかを使って自分で詩書いたり歌詞書いたりするのがその時から好きで、
天文学好きだったね。
そうです。でその中でもとりわけ日食っていうワードになんかすごい昔から惹かれてて、日食って名前をホームページで名乗ってたんですよ。だから、まあ、くっつけるならそれが面白いかなと思って日食夏子っていう。
もう洗剤の写真も、もう写真見ただけでもう日食のイメージなんですよ。
もうそれも本当になんか B 級ホラーみたいな写真になっちゃって、
いや僕はホラーで日食に行って、もう
すごいね、
思って
そうホラーを感じたんです。だから今日お会いした時に、はい、よかったっていう
か、ホラーじゃなくてよかったみたいな。
そうなんだ。俺で日食をそのままイメージしたんだよね、この見た時にね、周りのこの
そのね
リングの黒い、
そうかそうか、そう、なるほどね。
そっか、よかった。天文学好きだったんですね。
そうなんですね、詳しいわけじゃ全然ないんですけど、なんか単語の響きとかが単純に好きで、
なんで絶対忘れないですよ。
そうなんですよ。
印象インパクト強すぎて
る。で、こう、ね、調べた資料に、私しか作れない作品とかっていうの載ってると、私そういう言葉にすっごい鳥肌立っちゃうんですよね。自分しかできないとか、人がやってないみたいなことを言ってる方はもう本当ね、私尊敬するんです。そういう言葉大好きなんですよね。
ありがとうございます。
日食さんもそうなのかなと思って、
多分そうでありたいなと思います。
いやでも今のお名前の話を聞いた時点で、あ、そうだな
って。本当ですか。
いや、そうでしょう。
もう本当そこも納得、腑に落ちるって感じでしたね。
ありがとうございます。
よかった。
なんか今だからこうやってこう言っていただけるから救われるんですけど、やっぱ高校生の頃とかってそういうのやりだすとただ変な子じゃないですか。何日食夏子
ちゃん、そう、ちょっと若干ね、誤解不思議ちゃうぐらいのね。
そう今だからこうやって大々的に胸張って日食夏子って言えるんですけど、昔とかもなんか名前をつけたはいいけど、
ちょっとラインからずれてるとなんか言われますよね。
そうなんです。自分はいいと思ってるんですけど、周りの人がなんか変わった名前だねとか言い出すと、あ、そうなのみたいな、初めてそこでちょっと違うのかなって思っちゃうみたいなのが多かったんで、
なんか分かるな、その気持ち。
そこの時期に感じてたものをなんかずっと忘れないように今までやるっていうのは一番大変でしたね、やっぱり。
夏子というのは本名
なんで、じゃないです。
でも夏子という名前を付けたことによって、僕表の放送でなんだっけ、いつもこう雪がなんか、だからこそなんだなって、ほら、やっぱりその
雪を
呼んで、その暑さ、あの暑いのよりこう描写、対描写っていうか、そう、そのためにこうなってるんだなっていうのを感じましたよ。
本当ですか。
そうですよね。
やっぱりそうなんだなと思って、夏子という名前だからこそよりね、
そうですね、
熱いライブになるように、そういう自然のお膳立てまでそこまで引き寄せてるなっていうのを思いましたね。
あえて自然がね、味方してくれてるぐらい。
さっきのあれですよ、北海道で言えば、あのガンガンに熱くして T シャツでビール飲むみたいな、最高、気持ちいいもんね。
いや、そうですよね。外寒いのに、暑いで夏
子さんのライブを見るっていうのはやっぱり、
それいいですね。なんかこういうのもそういう風になれば嬉しいですね。
いや、なりますね。
間違いそうだと思います
ね。なんかもう夏子さんのそのリズム感っていうのもすごいね。この詩がすごくこう衝撃的な詩だったりとか、心に刺さるような詩であるのに、リズム感はすごいポップだったりとか、なんかこう、ノリが良かったりとか、そのまた組み合わせが絶妙だなっていうふうに思ったんですよね。
それもでも何ですかね、そのさっき言ったクラシックのピアノとは真逆の方っていう方向性だと思うんですけど、あの流れるようなピアノっていうのが私ちょっとだけ苦手で、その横のラインにこうなんか女性 女性が歌うようなラインでこうメロディーを作っていくとかっていうのがすごく苦手で、性格上全然もう女のかけらもない性格をしてるんで、本当に中身がなんでその真逆でもピアノを弾きたいと思ってたんで、その男性的な刻むリズムじゃないですけど、なんかそういうのをやってるピアノとかをこういろいろ聞き漁って、
そうなんだ、なんかそう男性的なピアノだなって思ったんですよ。力強さがあるっていうか、なんかそれを一番最初に思いましたね。いろんな弾き語りの方の曲も聞きますけど、ピアノがバックサウンドになってる感じの方もいらっしゃるじゃないですか、メロディーは。だけどピアノも、なんて言うんだろうな、刺さってくるみたいな、なんかその感じが私の中で衝撃だったんですよね。
なるほどね。ドラムとの組み合わせでは最高ですね、そしたらね。
あ、もうそうですね、
ぴったりですね。今聞いてまた納得した
一つ一つなんか、一つ一つ
ドラムとのね曲
クエスチョンが解決されていきますね。
そうですね、最近のライブはピアノとドラムをステージに完全に向かい合わせておいて、睨み合いながらライブやるみたいなのもあったりとか
すごい見ましたね。
そうそうそうそう、あるんですけど、やっぱりそれもそうですね、普通のピアノ弾き語りのアーティスト、普通のって言うとすごい失礼なんですけど、いわゆるスタンダードなのとか聞いてると、せっかくいいピアノ弾いてるのに、そこに弦をかぶせてギターをかぶせてベースってやると、どんどんピアノが消えてっちゃうんですよ。
消えてっちゃいますよね。
これはピアノ弾き語りである必要があるのかってすごい思っちゃって、そうじゃなく自分は絶対になりたいと昔から思ってて、ピアノもちゃんと生きるけど、それでもアレンジをして、ピアノも生かし周りも生かしって、どういうオケを作ったら一番いいんだろうなっていうのをすごい考えながら活動してたんで、それでたどり着いた答えがある意味ピアノとドラムだけっていうのだったりとか、
リズム感、リズムでね、
そうそうそうそう、
だったりとか、ドラムも邪魔しないし、お互いにたたってって感じですよね。
そうですね。でその今一緒にドラムというかライブやってるドラマーの小牧さんっていう方、と一緒にやってるんですけど、そのドラマーの小牧さんがまたすごい器用な方なんですけど、一応ロックバンドのサポートとかやられてるんですけど、元は京都の方の音楽高校出身で、思いっきりクラシック畑の方なんですよ。なんでピアノの特性とかよく分かってらっしゃって、すごいここでこういう綺麗なフィル入れてほしいとかっていうところに何も言わなくても、
さ入れてくる、
そう入れてくれたりとかして、本当に相性がいいんですよっていう、方を1月21日に連れてこれればなと思っておりますので、
楽しみですね。
いいですね、両方楽しめますね。
ですね、みたいな感じでいろいろ考えながら活動させていただいてるんですけど、
いやでもなんか芯がやっぱり、ご自分のその歌声とリズムとピアノと、生かすって感じがなんか本当共感するなっていう。
ありがとうございます。
自分で自分もすごい作り上げてるっていう、アーティストでいらっしゃるなっていうふうに思いますね。
あり
がとうございます。だからね、興奮しますね。あかねさん、なんかきっと質問したいことたくさん。
今日はすごい。いやもうなんかずっと聞きたいなっていう。
そうなんですよね。
感じですけどね。
メッセージ来てるからちょっとここで、忘れないうちに紹介した方がいいんじゃない？
メッセージが来ています。いつもの番組にメッセージをいただいている方なんですけど、ボンボヤジさんからいただいてます。健太郎さん、あかねさん、よしみさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
ここしばらく年末にかけて土曜日の午前中に出かけるイベントが増えてしまい、生放送は聞けたり聞けなかったりですが、こちらへのメッセージで失礼します。今週のメッセージテーマ、今会いたい人は、アメリカ大統領選挙に立候補している共和党のドナルド・トランプ候補です。話題の
、
先日の民主党ヒラリー・クリントン候補とのテレビ討論会の中継見ましたが、トランプ候補にはアメリカ大統領イコール世界のリーダーという自覚を持って選挙に挑んでほしいと言いたいです。
なるほど、
政治経験がなくても条件を満たせば大統領になれるチャンスがあるっていうのはアメリカらしくて素晴らしいんですが、やはり政治はビジネスとは違うので、レベルの低い論争や誹謗中傷合戦をやめて一から勉強して出直してほしいですと。
なるほどね。
なるほど。
同盟国の一国民がわめいても仕方ありませんが、もしトランプ候補に会えたらそんなことを言ってやりたいです。私今行間を読んで、
あ、なるほどね。それには書いてないけどね。
書いてないけど
ね。
そしてこちらの近況ですが、先日あかねさんからレターパックが届き、柚子の緑茶とミントの緑茶を頂戴しました。あら、
はい、そうですよ。
神奈川
いただいたのでね、献上品を
誕生日プレゼントみたいな、
どうしよう、私お返ししてないですよね。朝晩めっきり冷えてきたので大切にいただきたいと思います。心遣いに改めてお礼を申し上げます。私も待っててください。
結構ラジオってあのリスナーとの距離が近いんで、そういう、はい、いろいろとあの僕らの物いただくときは献上品って言ってるんです、この番組で。
素敵です、献上品、
献上品をいただくこと
があるんで、お誕生日に届いたりとか。
そうなんですよ、献上されたんですか。
献上されたんです
よ、
なんか、ね、美味しいものね。
もめ
さんありがとうございます、ね、
ありがとうございます。
本当に ね、
まあ、夏子さんもいろいろ献上されることはあるんじゃないですか。誕生日
昨日献上していただきました。
献上ね、
はい、
美味しいもの、
美味しいものでしたね。あのカツゲンいただいて。
あ、北海道のね。
そうだですね、
確かに。
あ、やられた、カツゲンまたみたいなね。
そうね、そうそう、北海道といえばカツゲンだな。
そうなんです、前のツアーの時にツイッターの方に、うん、あのライブの翌日にもうめちゃめちゃ早朝早起きして、うん、あの札幌のあたりの公園歩きながらカツゲンを飲んでるっていう写真を
あ
げたんですよ。
あ、それ
た
あ
のそれが結構反響が多くて、
カツゲンが届いてる。
昨日あのお店回りしてたらファンの方が、あ、日食さんですかって来てくださって、あのよかったら差し入れって言って、北海道とカツゲン
一緒に行こう。北海道嬉しい。
そう、でもきっかけって大事で、それが輪になって、うんうん、いつの間かカツゲンからオファー来るって言って、
いや確かに
それ CM とかね、
そうですよ、
ありますからね、本当に。
ちょっとじゃあまたカツゲンの曲を書かなきゃいけない。
カツゲンは剣カツゲンの、ね、意味もありますもんね。
カツゲン、剣
カツゲンみたいな、
いくらでも書けそう
です、ね、なるほどね、
剣カツゲン、
剣カツゲン、
今一瞬ね鼻歌でうんけってこう出てよ、歌詞と一緒にメロディーが
出た、出た、こんななんか乗るかしら。
ちょっとじゃあカツゲの曲と仏
壇の、
すごいな、
両 A 面で、
両 A 面で液体の曲ばっかり、
本当だ、
液体の曲ばっかり。
そうですね、
面白い。
水流ロックのあたりでもね、
あ、水流
流れが
水流、
水流グループなんて普通
なの水。またイベントみたいな、
リベルさんってこんな楽しいんですね。
いやなんか永遠と喋っていたいなっていう気がするんですけれども、
普段ちゃんとしてますからね。
そうですか、
の本当、ね、悪いイメージついちゃいけない。
そうなんです、
全然全然いい方面で、
そうそう、
いい方面で楽しいです。
よかったです。でもね、お忙しいですよね、今日はこの後6時半から、
はい、そうですね、
カフェライブが ね開催されますもんね、はい、場所がイタリアンということで、
はい、
もう
五条七丁目、
うん、
はい、
はい、で立ち見席が若干あるということで、
はい、当日券出る予定ですので、
そうですね、はい、でもこのポッドキャストを上げる頃はもしかしたらもう
始まってるかもしれないですね。早めにね、
早めに聞きながらちょっと今やってもらえると間に合うかもしれない
ですよね。きっともうなんだろう、カフェが南国になるんじゃないかなって思いますね。
おお、
ね、
熱々
の常夏になると思います。
おお、トコナツコ、
トコナツコ、なん
か新しいキャラが日食ナツコとトコナツコみたいな。
そうですね、はい、ということで
本日は、ね、楽しかったね、
楽しかったです、
ね、ポッドキャストにまでお越しいただいて本当にどうもありがとうございました。
こちらこそです、ありがとうございました
。今日はあの表にも登場していただきましたピアノ弾き語りソロアーティストの日食ナツコさんに、ポッドキャストにもご参加いただきました。今日は配信
176号、
176号ですね。
また旭川にいらした時はぜひ番組に遊びに来てください。
あ、ぜひぜひ、はいはい、もう連絡せずに来
ます、はい、もう
ぜひぜひ
ぜひ来てください、
はい、参加でも、
はい、もういつでもウェルカム、
言っちゃっていいですか、準レギュラーで。
あ、準レギュラー
もう、じゃあもう準レギュラーということで、もう、ね、準レギュラー一番大丈夫ですよ、もう好きなことしゃべって
。そうなんです、ね、もう本当永遠に話していたいなと思います、はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました
。では、配信176号でした。また来週。